マリ第779号2019年1月号です。新年明けましておめでとうございます。皆様、お正月はいかがお過ごしでしたか？今年はたくさんの笑顔に出会いたいですね。そして穏やかな年になりますよう願っています。今月の表紙は12月9日牧島保育園ファミリー餅つきの写真です。大きな石臼の中にそろそろつき上がりかけた餅、カラフルな三角巾とかわいいエプロン姿の園児たち、1、2、3と掛け声をかけながら大きな杵を振り上げています。その周りにはお姉さんやお母さん、おばあちゃんが笑顔で見守っています。長寿会のおばあちゃんに教わりながらの餅つき、地域ぐるみで行う園の12月の恒例行事です。出来たての餅をみんなで楽しく食べて交流を深めました。
主な内容、年頭のご挨拶、特集空き家を考える、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、イルミネーション点灯式、人の動きとなっています。深浦弘信伊万里市長の年頭のご挨拶。明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては希望に満ちた新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は市長就任1年目として市政の抜本的な改革に着手しました。本年は仕事の確保につながる企業誘致をさらに推し進めるとともに、将来を担う子どもの教育環境の充実に特に力を入れていきます。今後も幸福感に満ちあふれ、住んでいてよかったと実感できる伊万里市づくりに市民の皆さんと共に取り組んでまいります。本年が皆様にとって輝かしい一年となりますことを心よりお祈りいたします。
特集空き家を考える。近年少子高齢化や人口減少を背景に増え続ける空き家が全国的な社会問題となっています。伊万里市でも例外ではなく、市内の至る所に空き家が存在し、その対策が課題となっています。しかし空き家そのものが悪いわけではありません。適正に管理されている空き家は他人に迷惑をかけることなく、その財産的価値も大きく下がることはありません。管理されずに放置されてしまうことで、さまざまな問題へとつながってしまうのです。うちは関係ないと思っていませんか？住宅の管理や空き家の問題は決して他人事ではありません。家族や親戚が集まる機会に家の将来について話し合ってみましょう。平成28年度に市が実施した空き家の実態調査によると、市内に1451戸あるという結果が出ています。この中にはまだ人が住めるものから倒壊の恐れのあるものまで様々なものがあり、相談窓口である市の土木管理課には毎年約20件から30件の相談や苦情が寄せられています。内容としては、家屋の老朽化に伴って瓦が浮いたりトタンが剥がれたりしたりして強風により飛ばされてこないか心配だというものや、建物が倒壊したり傾いたりしていて倒壊の恐れがあり不安だというもの、空き家の庭木が隣の家まで伸びてしまっていて迷惑している というものなど様々です。このような相談が寄せられたとき、市はまず相談者から情報を聞き取り、現地で空き家の状態を確かめます。次に税務情報や住民基本台帳の情報などから空き家の所有者、相続人を調査します。所有者が判明したら、空き家の適正管理について直接もしくは文書によりお願いをします。特に周囲の生活環境に著しく悪影響を与えているものについては、法令に基づいて勧告、命令などのより強い行政指導を行います。放置することのリスク、屋根や外壁が傷んで瓦や外壁材などが落下して隣の家や通行人に被害を及ぼす恐れがあり、第三者に怪我をさせたり死亡させたりした場合、損害賠償額は非常に高額になることが考えられます。また不審者の侵入やゴミの不法投棄につながってしまったり、動物や害虫の住処となったりするなど、防犯上や衛生上悪い影響を及ぼすことも考えられます。放置された空き家は所有者にとって大きなリスクとなるだけでなく、空き家の周辺に住む人たちにとってもリスクになるのです。悪影響を及ぼす恐れが著しい場合、市はその空き家を特定空き家等に認定します。認定される4つの条件、1、倒壊等著しく保安上危険となる恐れがある。2、著しく衛生上有害となる恐れがある。3、適切な管理が行われず著しく景観を損なっている。4、その他周辺の生活環境の保全のため放置できない。認定されるとその所有者は法律に基づく指導や勧告、命令を受けることになります。所有する空き家を特定空き家等のような危険な空き家にしないために、自分で管理することが難しい場合は身近な人に手伝ってもらうか、シルバー人材センターや民間の管理会社などに依頼しましょう。傷みが激しく管理や修繕が難しい場合は早めに解体しましょう。土地や建物を相続したら必ず所有権登記をしましょう。登記をしていないと売却したくてもできないということになりかねません。相続人の存在、不存在が明らかでない場合や相続人全員が相続放棄した場合などは、財産管理人制度が活用できます。詳しくは裁判所や弁護士事務所、司法書士事務所へお尋ねいただくか、市の市民相談を利用してください。まだ家として住むことができる空き家、もう建物としての用を成していない空き家、いろいろな空き家が市内にあり、それぞれに必ず所有者や相続人がいます。中には空き家をお荷物のように感じている人もいるかもしれません。でも考えてみてください。その空き家には新築だった時があり、住んでいた家族がいたのです。そこにはきっと家族の笑顔があったことでしょう。引っ越す時には少なからず惜しまれていたのではないでしょうか。またあなたが今住んでいる家も、将来さまざまな事情によって空き家になってしまう可能性はあるのです。家も家族の一員です。最後まで適正に管理できるように今のうちから備えておきましょう。家の終活を家族みんなで考えてみませんか。よくある質問として、空き家を売りたい、貸したい、買いたいを検討しているけどどうすればいいの、空き家の解体補助金はないのですか 空き家を市に寄付したのですが、など詳しいことは土木管理課公園空き家対策係電話 23-2484 へお尋ねください。
みんなの広場です。11月23日市内のさまざまな名所を歩いて巡る伊万里ウォーク2018があり、市内外から516人が参加。伊万里湾岸、大河内山、市街地を巡る3つのコースに分かれ、観光名所や晩秋の風景などを楽しみました。ゴールの後は温かいだご汁が振る舞われたほか、伊万里牛などの特産品が当たる抽選会なども行われました。11月25日国見中学校体育館で折り紙飛行機教室がありました。これは市青少年育成市民会議などが日本航空株式会社 JAL とともに開催したものです。飛行機を完成させた子どもたちは早速夢中になって飛ばしていました。11月27日市民センターで市の子育て支援センターポッポの20周年を祝うコンサートがあり、自身もポッポの利用者だった久保田文香さんの歌と池永直子さんのピアノが童謡メドレーなどを披露。参加した母親たちは時折歌を口ずさみながら聞き入っていました。12月2日市民センターで市民音楽祭があり、20団体が合唱や吹奏楽、琴、オカリナなど多彩な音楽を披露。最後は伊万里中学校吹奏楽部の伴奏で出演者と観客が伊万里讃歌を合唱し、美しい歌声が響き渡りました。12月4日ハートフルフォーラム2018 in 伊万里が市民センターでありました。今年は伊万里商業高校の生徒会が企画運営に参加。生徒たちはデート DV 防止啓発紙芝居で、相手の嫌だという気持ちを受け入れましょうと訴えました。12月12日二里町大里の上野原八幡宮で毎年恒例の伝統行事鳥王祭りがありました。12月14日大坪町古賀地区で氏神様今岳大権現の分霊の世話役通を翌年の当番に引き継ぐ伝統行事通渡しがありました。変わってほがらかページです。12月2日歴史民俗資料館で開催中の幕末明治と伊万里の首都展に合わせた調べ学習成果表彰式がありました。これは市内の小学生が郷土の偉人について自分たちで調べ、その成果を掲示作品としてまとめたものです。応募総数は80点。郷土の偉人の偉業や生き方を通してこれからの自分の生き方を考えたり、偉人に関わる場所を訪れて紹介したりするなど、どれも見応えのあるものばかりとなっています。百寿メダル贈呈。めでたく100歳の誕生日を迎えられた南畑町小麦春の前田久乃さんを11月28日深浦市長が訪問しメダルを贈呈しました。長年農業に励み、精魂込めて米作りに取り組まれていました。自然のものを好んで食べることが長生きの秘訣。現在は犬と触れ合ったり、塗り絵や計算ドリルをしたりして過ごすことが楽しみだそうです。広げようワークライフバランス。立花町の医療法人高前会前田病院、従業員数は男性55人、女性179人、合わせて234人。会社の取り組み、 仕事と生活の充実のため、有給休暇や長期休暇の取得促進と、スキルアップ研修制度を整備。スポーツ活動では、社員間の親睦・連携が深まっています。緑豊かな病院の敷地内に、託児所・ほがらか園を開設。子どもたちの声が聞こえ、散歩風景を見かけることも。臨床心理士、産業カウンセラーの専門家を配置、気軽に相談できる体制を整え、メンタルケアも重視しています。前田敦弘副院長から一言。私自身3人の子どもの育児と診療の両立に奮闘しています。社員が健康であることが患者様へのより良い医療提供の第一歩。ポジティブな考えで失敗を恐れず、常にチャレンジできる職場を目指しています。社員の声。メンタルケア面談を利用して、日頃の不安や悩みを解消することができました。互いの協力と思いやりが働きやすい職場につながっています。30代女性。育児休暇後の仕事と育児の両立に不安がありましたが、託児所利用と周囲の理解と協力で安心して働くことができています。20代女性。問い合わせ先、男女共同推進係、電話 23-2115。 我が家のアルバム。東山城町長浜の川原優也さん、浅見さんの次女ゆきなちゃん、5歳4ヶ月。私はお姉ちゃんとするおままごとや塗り絵をして遊ぶのが大好き。今ハマっている食べ物は焼きしいたけ。お遊戯会でピアニカを練習して弾けるようになったから楽しくて家でも弾いているよ。パパから一言。何でも美味しそうに食べるゆきな。これからもいっぱい食べて大きくなってね。仕事から疲れて帰ってきても、その笑顔にいつも癒されるよ。伊万里のヤングウォーカー。畑津町浦の松本楓さん、20歳。仕事は橘町の NT 株式会社の総務部で事務をしています。仕事で大変だと思ったことはありません。元気な挨拶と社員やお客様とのコミュニケーションを大切にしています。目標は社員の皆さんを少しでも支えることができるようになること。趣味は音楽鑑賞、ペットと遊ぶこと。市民へ一言。地域へ貢献できるよう頑張りますので、よろしくお願いします。四季の歌。しみじみと忍ぶ平成こぞことし。しみじみと忍ぶ平成こぞことし。伊万里ホトトギス会、萩原豊彦さんの句です。振り向けば初日に匂う伊万里富士、こぞのまがごと跡形もなし。振り向けば初日に匂う伊万里富士、こぞのまがごと跡形もなし。伊万里白露短歌会、中西信之さんの短歌です。スポーツです。11月25日、市内13町地区の代表選手たちが全12区間60.3 キロのコースで健脚を競う第65回市内一周駅伝競争大会が開催されました。大坪少年サッカークラブ。 11月25日には第42回全日本アンダー12サッカー選手権大会で第3位になり、九州大会へ出場しました。12月9日には第25回九州ジュニアアンダー11サッカー大会佐賀県予選で3位になりました。名村カップ2018伊万里ジュニア駅伝大会が12月2日国見台陸上競技場でありました。市のスポーツ振興に顕著な功績があった人に贈る平成30年度市体育協会の体育功労者表彰、スポーツ賞、県民体育大会功労賞の表彰式が11月25日市役所でありました。11月18日に大分県で開催された第38回大分国際車椅子マラソン大会ハーフマラソンで松浦町の百武剛選手が初優勝し、市役所で市長に喜びを報告しました。平成30年のプロ野球ドラフト会議で大坪町出身で九州共立大学の久保拓磨投手が東京ヤクルトスワローズから指名され、入団が決定しました。11月16日表敬訪問をした久保投手は市長に、まっすぐとスライダーのコンビネーションを武器に早く一軍に上がりたいと話しました。1月の市民スポーツ、14日祝日、伊万里ハーフマラソン2019、3キロの部は9時半、ハーフの部は10時、10キロの部は10時半、それぞれスタートです。20日日曜、市卓球選手権大会が9時から国見台体育館であります。27日日曜、東西松浦駅伝大会が有田町東出張所10時スタートです。次は教育と文化です。みんなで考えよう人権同和問題。言葉の体温計。日本では古くから言葉のことを言霊と呼んで大切にしてきました。言葉には人生を左右する大きな力があるとされてきたのです。例えば嬉しくて心が温かくなったり、悲しくて凍りつきそうになったり、たった一言でそんな気持ちになったことがありませんか。きっと言葉は体温を伴って私たちの心に届くのです。私たちは人の心の温度を測ることはできません。でも相手の気持ちを思いやることで自分が語ろうとする言葉の体温を感じ取ることはできるはずです。いつも心に言葉の体温計を持ちましょう。郷土の文化財、宝行城跡。これは旗津町板木の丘陵上に立地します。頂上の主要な曲輪だったと思われる平坦部は公園整備によって改変されているため、元の城としての状況は分かりにくくなっています。頂上から南東に伸びる尾根の上にも複数の曲輪が配置され、丘陵からの接続部分には堀切状の谷地形が残されています。宝行城に関する当時の資料は確認されていませんが、後世の資料によれば古賀周防守が創建し、久賀玄馬が居城したとされています。整備がされているため市内の城跡としては比較的容易に見学することができます。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。
インフォメーション。19人目の大連市公務研修生となる陳英さんが昨年12月着任。1年間市役所内での一般的な行政研修のほか、語学教室の講師や市民との交流などを行います。陳さんは 大連外国語大学で日本語を専攻したという日本好き。中国国際貿易促進委員会に席を置き、通訳として活躍していました。仕事柄、国際交流や経済、貿易、港湾関係などについての研修に特に興味を持っているそうです。養鶏や精肉、花苗の生産、直売などに取り組み、6次産業化や多角経営を行う畑津町の株式会社百姓屋が全国優良畜産経営管理技術発表会で最優秀賞である農林水産大臣賞を受賞しました。養鶏農家が受賞するのは県内で初めてです。2つの企業が相次いで伊万里市に進出立地。東京に本社を置き、システム開発やコンサルティングなどを手掛ける株式会社 IAC ソリューションズが本市に進出することになり、12月10日市役所で進出協定の締結式がありました。同社は立花町の市ビジネス支援拠点オフィス万里ビルに入居し、4月に創業を開始する予定です。従業員の新規採用のため、早速1月25日26日に会社説明会を行います。また12月19日には名村情報システム株式会社との立地協定の締結式がありました。同社は黒川町に本社を置き、ソフトウェア開発サービスなどを行っています。深浦市長は2月に創業開始とのことで、万里ビルに最初の明かりが灯る、将来への明るい光となっていただきたいとお礼を述べました。伊万里市職員給与の現状。市の職員の給与は地方公務員法に基づき、国家公務員や他の地方公共団体の職員給与との均衡などを考慮して条例で定めています。市の職員給与の現状についてお知らせします。人件費の状況。29年度決算額で36億5755万4000円、これは全歳出額の 13.5% を占めています。職員給与費の状況。職員数398人、支出額22億8387万3000円、1人当たり平均給与額573万8000円です。職員の初任給の状況。一般行政職、大学卒、伊万里市16万9000円、国17万9200円、高校卒は伊万里市国とも同額で147,100円、技能労務職高校卒伊万里市142,500円、国144,500円。特別職の報酬の状況。市長給料94万6000円、副市長75万5000円、議長報酬48万6000円、副議長43万5000円、議員40万7000円。問い合わせ先、総務課職員係、電話 23-2127。 より多くの市民の意見を参考にするため、パブリックコメントを実施します。皆さんの意見をお寄せください。 1. 伊万里市税条例改正案及び伊万里市税徴収等の特例に関する条例改正案について、市は市県民税と固定資産税を対象として、第1期の納期限までに前期分を一括納付した人に全納報奨金を交付しています。この制度は税収の早期確保や納税意識の向上などを目的に創設されましたが、社会情勢が大きく変化した現在は、納付の利便性が向上し、納税意識も向上してきました。 そのため市の限られた財源を教育環境の整備など多方面に活用すべきとの考えから制度の廃止を検討しています。意見の募集は28日まで。問い合わせ先、税務課収納対策室、電話 23-2152。 2. 第6次伊万里市総合計画案について、計画期間は平成31年度からの8年間で、現在全国の自治体に共通した課題である人口減少対策を最大のテーマとして捉えています。市と市民との共同や市民同士の助け合いを進めることで、市民が生き生きと地域や職場、家庭などで活躍でき、幸福を実感できる街を目指す計画としています。募集期間は2月1日まで。問い合わせ先、企画政策課企画係、電話 23-2124。 伊万里市では小中学校に在籍する児童生徒がいる世帯で、さまざまな理由で経済的に困窮している世帯に対し、就学援助を行っています。援助の内容、給食費、学用品費の一部、修学旅行費、虫歯の治療費など。問い合わせ先、学校教育課学校教育係、電話 23-3185。 固定資産税に関する焼却資産の申告。焼却資産とは、事業に使用している資産で、土地と家屋以外の資産、機械、工具、器具、備品などのことです。市内に所有している人は1月31日までに税務課固定資産税係に申告してください。問い合わせ先、 23-2149。 2月2日土曜に実施する佐賀県原子力防災訓練において、訓練用の緊急速報メール、エリアメールを市内の携帯電話に配信します。また防災行政無線でも放送します。緊急速報メールの配信時間帯は午前9時10分ごろ。 NTT ドコモ、ソフトバンク、 au の携帯電話に1回配信します。防災行政無線については、午前9時10分ごろ市内全域、大川町は午前10時20分ごろ各1回放送します。問い合わせ先、防災危機管理課、電話 23-2130。 ふれあい障害者文化祭、作品展、期間26日から28日まで。場所は市民センター。絵画、手芸品、工芸品などの展示です。式典、体験発表、ふれあいコンサートは27日日曜、昼の12時半から4時半まで。場所は市民センターです。いずれも入場は無料です。問い合わせ先、作品展については、伊万里有田障害者生活支援センター、電話 23-3512。 式典、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。4月から留守家庭児童クラブの開所時間を午後7時まで延長します。6時から7時までの延長利用については、1日あたり100円の利用料が必要です。問い合わせ先、教育総務課留守家庭児童クラブ係、電話 23-2125。 九州電力株式会社が電気の相談窓口を開設します。日時は1月23日、2月6日、20日、3月6日、20日の水曜。時間は10時から午後3時。市役所市民ロビーです。問い合わせ先、企業誘致商工振興係、電話 23-2184。 統一地方選挙県議会議員選挙が4月7日日曜、市議会議員選挙が4月21日日曜。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話 23-2027。 水道の冬支額は済んでいますか？水道管の凍結を防ぐには、保温チューブや布などを巻き、その上をビニールテープなどで保護。凍って水が出ないとき、タオルなどをかぶせ、その上からぬるま湯をかけて溶かす。水道管が破裂したとき、水道メーターボックス内の元栓を閉め、市水道部か市指定水道工事店に連絡。問い合わせ先、水道部管理課営業係、電話 23-5400。 無料特設人権相談が16日水曜東山城公民館で、30日水曜二里公民館で、時間は10時から3時まで。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 パブリックコメントの結果、伊万里市人権教育啓発に関する基本方針改定案に対する意見募集の結果、意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、人権同和対策係、電話 23-2190。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？1月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会が16日水曜10時半から正午まで。場所は子育て支援センターポッポ。申し込みが必要です。子供を見てくれる人がいなくて困っていませんか？保育園や留守家庭児童クラブへの子供のお迎えなどを依頼したい人を募集しています。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。佐賀県産業別最低賃金が改定されました。地域別最低賃金、1時間762円、一般機械器具製造業関係847円、電気機械器具製造業関係816円、陶磁器同関連製品製造業763円。問い合わせ先、佐賀労働局労働基準部賃金室、電話 0952-327179。 働きながら介護をしている人へ、介護休暇や介護休業、介護のための所定外、時間外労働の制限などの制度が利用できます。詳しくは、佐賀労働局雇用環境均等室、電話 0952-366205。 司法書士県下一斉無料法律相談会が2月16日土曜、10時から3時まで市民センターで。内容は不動産の相続売買、遺言、各種裁判手続きなど。電話、佐賀県司法書士会 0952-290626。 なお当日は電話無料相談も実施されます。専用ダイヤル 0952-290635。民事調停は裁判所が当事者の間に張って話し合いを進め、問題の解決を図る手続きです。白黒をはっきりさせるのではなく、お互いが納得するまで話し合うことが基本なので、実情に合った円満な解決ができます。民事調停の特徴、 手続きが簡単、費用が安い、秘密が守られる、判決と同じ効果。詳しくは佐賀地方裁判所、電話0952-385604。大学通信教育合同入学説明会が2月16日土曜11時から4時まで、福岡市のエルガーラホールであります。問い合わせ先、公益財団法人私立大学通信教育協会、電話03-3818-3870。発展マーケット in 夢タウン竹尾があります。県立伊万里特別支援学校の中等部と高等部の生徒が作業学習で作った製品を販売。中等部は31日木曜10時30分から、高等部は2月19日火曜、20日水曜10時から。布製品や木工製品、紙製品など手作り製品の販売です。問い合わせ先、県立伊万里特別支援学校、電話 23-8554。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。気温の冷え込みで暖房機器が大活躍しているのではないでしょうか。石油ファンヒーターの運転時間を1日1時間短縮すれば、およそ1130円の節約。また、窓に背を向けて設置する適度な湿度を保つ、こまめにフィルターを掃除するなどの設置や運用の工夫で暖房の効果が高まります。問い合わせ先、生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。伊万里有田地区火葬場安らぎ菜園の情緒を募集します。詳しいことは伊万里有田地区衛生組合、電話 23-7170。 初心者向けスマートフォン基礎講座とセキュリティ安全教室を開催します。28日から30日まで、伊万里ケーブルテレビジョン株式会社で。無料ですが、テキスト代1000円が必要です。期限は21日月曜まで。問い合わせ、 NPO 法人シニアネット佐賀、電話 090-4357-0913。人材確保支援セミナー参加企業を募集します。15日火曜1時15分から4時10分です。詳しいことは、企業誘致商工振興課商工振興係、電話 23-2184。 授かった命を守れるのはママ、パパ、そして家族をテーマに、講演会と写真展を市民図書館で開催します。講演会は2月3日日曜10時から。募集期限は23日水曜。写真展は2月3日日曜から13日水曜まで。問い合わせ先、男女共同推進係、電話 23-2115。市営住宅の入居予備者を募集します。弁天、大坪、立花、大久保、クスク第二、立岩です。対象期間は4月以降の1年間で空室が出た場合、順次入居可能です。受付期間は2月18日月曜から3月1日金曜まで。問い合わせ先、都市政策課建築住宅係、電話 23-2464。 市社会福祉協議会職員を募集します。期限は25日金曜まで。 問い合わせ先、市社会福祉協議会、電話 22-3931。 求職者支援訓練受講生を募集します。詳しいことは佐賀労働局独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構佐賀支部、電話0952-269496。婚活イベント、再婚希望者とその理解者のためのカフェ婚。日時は2月24日日曜、1時30分から4時30分まで。参加料1500円。期限は2月14日木曜。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 県営住宅の入居予備者を募集します。脇田、立花、岩栗ヶ丘第2第3。詳しいことは指定管理者川原建設株式会社、電話 20-4511。 佐賀県養業技術センターでは、高度な専門技術を持った将来の陶磁器業界を担う人材を育成することを目的に研修生を募集します。期間は6ヶ月、期日は31日木曜まで。問い合わせ先、佐賀県養業技術センター養業人材課、電話 42-3144。 31年度有田工業高校定時制聴講生を募集します。対象は陶磁器デザイン業界で就業した社会人。聴講期間は2年、募集期間は2月1日金曜まで。詳しいことは有田工業高校定時制、電話 42-3136。 県小学生バドミントン講習会受講生を募集します。日時は2月10日日曜9時から。資格は小学4年生以下。参加料は500円。定員は100人です。募集期限31日木曜まで。問い合わせ先、県バドミントン協会小学生部会事務局、電話 090-9729-7194。 沖縄に近い南の島与論島で、全国から参加する仲間と共同生活や野外活動を体験してみませんか。期間は3月27日水曜から4月2日火曜の6泊7日。対象は小学2年生から6年生まで。募集人数300人。参加費13万4000円程度。募集期限3月5日火曜まで。問い合わせ先、公益財団法人国際青少年研修協会、電話 03-6417-9721。 こんにちは、図書館です。新春カルタ会がホールと和室で13日日曜10時から、子ども上映会が上り釜のお部屋で20日日曜2時半から。今月の休館日は14日、21日、24日、28日です。電話、市民図書館 23-4646。 次は保健だよりです。乳幼児定期健康審査。3ヶ月時健康審査が24日木曜。3歳8ヶ月時健康審査が17日木曜。 BCG 予防接種7ヶ月時相談が。30年7月生まれの方は2月5日火曜。 妊産婦乳幼児相談は21日月曜、妊婦ワクワククラブは25日金曜。忘れていませんか？健康審査がん検診。公民館での検診を日程が合わず受けられなかった、うっかり忘れていたというあなた、まだ受けられます。詳しいことは健康づくり課、電話 22-3916。 休日夜間休館医療センターでは夜間小児検診を行っています。月曜から金曜は夜8時から10時まで。電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話 23-9910。 1月の行事、市民センターで伊万里市成人式が13日日曜2時からあります。高額な商品を次々に契約させられる SF 商法に注意。 SF 商法、催眠商法とは、締め切った会場に高齢者などを集め、日用品をただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、高額な商品を購入させるものです。粗品をもらえる、販売員の話が楽しいなどと、長期間通い続けるうちに次々と契約させられてしまいます。販売員から個別に勧誘されたり、親しくなったりすると断りにくくなりますので、会場には近づかないように。家庭や周囲の人も気を配りましょう。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。
イルミネーション点灯式、第16回輝け伊万里フェスタが12月1日伊万里駅前広場でありました。道行く人に寒い冬を少しでも暖かく感じてもらおうと、伊万里商工会議所青年部が毎年実施しているものです。カウントダウンとともに街路樹のイルミネーションや、駅のペデストラデッキにある子どもたちの手作りの電飾が一斉に光を放つと、訪れた観客から拍手が沸き起こりました。また特設ステージでは合唱やダンス、バンド演奏などが披露され、多くの人でにぎわいました。このイルミネーションは2月28日まで楽しむことができます。編集室から、毎週楽しみに見ていた NHK 大河ドラマ「西郷どん」、幕末明治の激動の時代の中で佐賀藩出身の江藤新平や大隈重信などの活躍も描かれており、近代日本の礎を築いた佐賀の偉人たちを誇らしく思いながら見ていました。伊万里にも同じ時期に活躍した川原茂助、森永太一郎、藤山雷太をはじめとする数々の偉人がいます。20日日曜まで歴史民俗資料館で開催されている幕末明治と伊万里の人展、皆さんも足を運び、郷土の偉人の功績に思いを馳せてみてはいかがでしょう。12月1日現在の人の動き、男 26,607 人、女 28,499 人、合わせて 55,106 人で25人、前月より減っています。世帯は 23,366 世帯で、前月に比べ20所帯増えています。これで広報伊万里1月号を終わります。
寒風の中に水仙が凛として咲き、清らかな香りを漂わせています。太宰府天満宮の飛び梅が二輪三輪とほころび始めたとか、庭の吹きの塔が芽を出したとか、便りが聞かれます。小さな春見つけたですね。昨年は自然災害の多い一年でした。今年は平穏な日々が続きますよう、皆様に幸せが多いことを祈りたいですね。一年中で一番寒い寒のうち、皆様どうぞお体を大事にお過ごしくださいませ。では来月号までごきげんよう。